2026年6月26日金曜日朝7時を回りました。子育てのうまみラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。うまこです。今回は境界知能ということについておしゃべりしたいなと思います。このラジオでは障害児育児のリアルなあれこれ話や、聞いてほっこりとするような子育てのお話をお届けしております。今回のテーマが境界知能ということで、おしゃべりしていきたいんですけれども、私のね、子供2人いるんですけども、上の息子が小学校6年生で、療育手帳も取るぐらいの、知的障害とで、自閉症スペクトラムっていう発達障害もねあるんですよね。で、あの娘うまみっていうのが小1で、で、この子は、障害の認定はされてない、いわゆるグレーゾーンというふうにね、言われるような、ところに、位置するのかなと思うんですけども、まあ、境界知能っていうのは、ボーダーラインっていう感じでね、知能検査の IQ が70から85の範囲にある状態のことを言うんですけれども、なので、この70から85の IQ っていうのが、知的障害には該当しないんですけど、平均的な知能というふうにはみなされずに、なんか少しやっぱり、しんどいんでしょうね。一般的にわかるレベルのことがわからないっていうことがあったり、よっぽど頑張らないとっていうようなところなのかなと、まあ頑張ってどうにかなる部分じゃないところもあるかなと思うんですけどもね。はい。まあそういう、ところで、やっぱり見えない、障害というか見えない困難というかね、ふうにあるのかなと思うんですよね。で、娘も私は、障害があるっていうふうに疑ったこともなかったですし、やっぱり障害がある馬太郎とはやっぱ全然違う、子供赤ちゃん時代もやっぱり違うかったし、あ、普通の子ってこんな感じなんやなみたいに育ててましたし、で、こう馬太郎はコミュニケーションとかも言葉がね、もう出なかったし、それに比べたら馬見はしっかり言葉も出たし、コミュニケーションも取れているしっていうところでね、あんまり心配してなかったんですけれども、でも、保育園でね、発達の遅れをちょっと指摘されたりとか、言葉がちょっと遅かったのかな、少し遅かったのかなっていうのはあるんですよ。出るのは出たんですけど、こう、言葉数が増えるスピードがちょっと遅かったみたいなね。まあ、そんな感じで、互いの報告があったりして、で、まあ、そこからちょっと、あれっていう感じで疑い出したんですけど、結局、発達検査してみても、発達の遅れはあるけれども、知的な遅れがあるとか、そういう、診断にはならず、発達障害がありますねっていうふうにもならなかったんですよね。だから少し、そのグレーな部分でしんどいところっていうのがね、あったりするんですけれども、まあ、結局、子供たち二人っていうのはね、地域の小学校の支援学級で過ごしてるんですけれども、まあ、うまみに関しては、いけそうかなっていうふうにね、本当にギリギリまで悩んでたんですけれどもね、実際は入ってみて、サポートしてもらえてよかったなというふうに感じてるんですよね。もう本当にひしひし感じるのが宿題を見ているときですね。なんか、やっぱりこう理解が追いつかないっていう部分がね、出てきたり、読み書きっていうのも本当に全然書けないとか読めないじゃないんですけど、そのやっぱりその理解するスピードがやっぱりゆっくりなのかなと感じたり、あとはこう興味のあることないことでその入り方が全然違うっていうのはね、まあどちらもあるかとは思うんですけど、まあ人間誰しもね、興味のある方の方がこう入り込んで知っていくっていうのはあるかと思うんですけどね。まあそういうところを感じたりとか。ただまあ宿題を見ててね、同じような、まだ本当に小学校6年生の息子ですけど、小学校1年とか2年の勉強をしているので、同じような宿題をやってるんですよね。娘と息子が2人とも同じような。なんですけど、数を数えるときに、馬太郎とこう、 旨味の違いをね、感じた時に、こう、10までの数で、ブロックとかを使ってね、あの、数の足し算をこうね、やったりしてるんです。足し算とか、あの、数の勉強ですね。10は5と何でできてますかみたいな。うん、まあ、そんな感じでやってる宿題なんですけど、あの、馬太郎は、その、10を数えるのに、やっぱり一つずつが、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と一個ずつ数えて10なんですけど、うまみはこの5の塊っていうのが数えれて、これが5,6,7,8,9,10みたいな感じで数えることができて、あ、これはちょっとやっぱ違いだなと、知的な遅れの、有無というかそういったところなのかなと感じたりもね、してたんですけれども。でもやっぱりね、うまみも、なんていうか、言葉の理解がちょっと難しかったりとか、数字のね、その、こうブロックを使って、じゃあ5は2と何でできてますかみたいな感じのね、まあ、図みたいなのが書いてあってね、丸の中に5が書いてあって、で、2が出てあって、あとここに入るのは何でしょうみたいな感じのね、問題で、ブロックで、5があって 2を取ったら3が残ってて3っていうふうにそれは答えられるんですけど、じゃあこれを、式にしましょうと、2たす3は5っていうふうに書くのがまあね正解なんですけど、まあ、それが式って何？はてなみたいな感じでね、なってしまって、そのずっと繰り返し繰り返しその丸の中に数字を埋めましょうっていう、問題はブロックを使ってできるんですけど、じゃあこれを式にしてみましょうとかね、合わせて何個になりましたかっていう、そういう文章問題とか、まあそういうのを答えるのが、やっぱちょっと難しかったりするみたいで、なかなか、やっぱりこう、教科知能というところの、しんどさなのかなと思ったりするんですよね。自分のことと置き換えて考えを振り返って考えようと思うんですけど、どこでどんな風につまずいたかなんてね、やっぱ1年生ってあんまり記憶があるようでなくて、でもうこうするものっていう風に覚えたり、まあ九九とかもそうですけど、もう暗記するみたいな感じでね覚えたような記憶で、この式って何とかがね、なんかそこがもうそこがゼロからっていうのが本当にわからない感じで、はてなってなってやるんですよね。だからやっぱりこの教会なのかな、それとも、いや、もしかしたらちょっともう一歩わからないのかなと思ったり、なんかもっとこうもうちょっと伸ばしていける何か方法ないかなと思ってちょっとね思い悩んだりしてるんですけどもね、今本当になんかちょっと、一生懸命頑張って答えて頭使って、まだ問題あるのっていうのがしんどそうやったりとか、なんか20問ぐらい算数の問題もね出てたりとかで、書くのもやっぱりね、その書いて覚えるとかね、そういうのもあって、ちょっと書き順を、あ、それこっちから書くよとかいうふうに言うと、もういやみたいになってわーってなってしまったりとか、なんかね、もう本当に、あ、教えるのって難しいなと思ってね、頭打っております。はい、まあ本当教会知能がなせる技なのかまあ何なのかわからないんですけれども、また今年は一度うまみのね教会知能かどうか、まあどこかわかりませんけど、その知能検査っていうのをねするので、はっきりちょっとわかるのじゃないかなとは思ってるんですけどね。はい、まあそれはそれでなんか怖いんですけどね、受けるのね。はい、まあちょっと夏、行く予定にはしてますので、またそんなお話もできたらしようかなと思っております。はい。今回は、教会知能について、娘の今の、勉強の度合いというかね、まあ、そういったお話と交えて、おしゃべりしてみました。最後までお聞きいただきありがとうございました。またお会いしましょう。ごきげんよう。